沖縄開放銀行プレゼンツよろず経営塾。この番組はビヨンドザバンク、あなたの明日へ、開放銀行の提供でお送りします。
おはようございます。日賀理香です。この番組は県内 99.9% 以上を占める中小企業、小規模事業者、そしてこれから起業したいというあなたへ経営のヒントとなる情報をお届けします。私は沖縄開放銀行の社外取締役であり、中小企業の代表でもありますから、あなたと一緒に学ばせていただきたいと思います。さて、名残惜しいんですが、4回目となりました。今朝のゲストアドバイザーをご紹介します。中小企業庁沖縄県よろず支援拠点コーディネーターの大和田邦治さんです。おはようございます。
おはようございます。
いやー、今日が最後になってしまいました。まだまだ聞きたいと思うのですが、大和田さん、初めての方のためにまず自己紹介をお願いします。
はい。生まれ育ちは北海道でございます。34年沖縄におります。生まれここよりも長い沖縄で住んで、よろしくお願いいたします。大和田邦治と申します。
はい、でご専門は、
はい、リアル店舗の売上拡大でございます。
リアル店舗の売上拡大、どうしたらいいのかというのを実は3週にわたって、お話しいただきましたので、皆様 RPC のホームページを開いていただいて、よろず経営塾って検索すると、聞けますので、どうぞ、聞かれてください。そして今日のなんと、最後のテーマ、ぜひこれは今お聞きいただきたいと思います。
はい、繁盛店となる方法の最後のテーマは、利益率を圧迫しない指標としての原価率ということでございます。
原価率、
はい、
原価率というと
なんか堅苦しい言葉ですけども、ワンポイントアドバイスとしましては、
はい、
売上よりも利益重視ということでございます。
あ、なるほど。それならね、なんとなく、ああそうよね、そうよねと、数じゃないよと、質だよというのと一緒で、ね、売上が額だけ伸びるんじゃなくて、その残るものをしっかりと残せるようにしましょうってことですね。
はい、さようでございます。
わ、
はい、
かりました。そのための方法というのはどんなふうな、
はい、はい、まず売上を上げるということは、今おっしゃられた通り利益を上げるということでありますね、うんうん。つまり利益を出すために、値入れ率とか再起率とか限界率とか売上に対してのいろいろな指標があるかと思います、
うんうん。
今回は飲食店でよく使われる限界率についてのお話をしたいなというふうに思います。
うん、なんか限界率っていうのはもちろん業種業態によって違うんでしょうけれども、目標値ってあるんですか？
まず原価率というのはあくまでもその尺度というか指標でございますんで、
うんうんうん、
そのものについては、仕入れ額に対してのその原価、売上に対しての原価の割合の方で、うんうん、単純に原価率なんですけれども、
うんうんうん、
これは何の指標かと言いましたら、うん、当然ながら売上があって仕入れ額があります、
うん
うん、その差し引きが利益なんですけども、ただそのところに営業にかかる人件費であってたりとか他の固定費がかかりますね、
うん、
それを引いたのが営業利益と言いますけども、
はい、
その営業利益を圧迫しない指標ということですね、
うんうんうん、
これが飲食店では 30% 以内が一般的ですよというふうに言われております。
なるほど。飲食店の場合は約 30%、 原価だけですか？
はい、まずその、どういうとこかっていうのは、例えば1年終わってその決算書を見たら、原価率は単純に割れば出てくるわけですけども、残念ながらこれ1年終わってしまった数字なんですね、
うんうんうん、
ですから営業年度期間中に利益を誘導するということであれば、営業の期間中にどういう動きをしているのかって把握することが必要かなというふうに思います、
うん、どんなふうに
というのは、仕入れというのはその月できれいに使い終わるってことはないわけですから、うんうん、翌月に持ち越すわけですね、
うんうんうん、
ということになると月で棚卸しをします、
うんうんうん、
ということになるとどういうことになるかというとですね、棚卸ししたらその分が翌月に回る在庫高ということになりますんで、
うんうん、
簡単に頭に思い描いてほしいんですけども、前月の繰り越し在高、今月の仕入れ高を足します、
うんうん、
そして翌月に持って棚卸しした金額を引きます、
うん、
それが期間中の賞味の原価率ということになりますね、う
ん、なるほど。それをちゃんと、毎月、管理してないといけないよと。
いうことですね、
はいはい、というのは翌月持ち越し物も原価率に換算すると高くなってしまうんですよね、うん、で正確な数字が取り切れてないということになりかねますんで、
うんうん、
まあ、そこの時については適正な、それをすることによって適正な仕入れ高にもつながりますし、適正な在庫高の指数にもなるというふうに思われます、う
ん
う
ん、なるほど。いろいろ気をつけなきゃいけない、まあ、ちょっとなんとなく流れは分かりましたけど、気をつけなきゃいけないことってどういうことですか、はい、
あとですね、うん、原価率ぶどまりという考え方があります。
ぶどまり、
はい、うん、これはどういうことかっていうと、例えば焼肉屋さん、
うん、
肉を塊で買います、
うんうんうん、
10キロ1万円で仕入れたとします、
うん、
したらキロ当たり1000円になりますね、
うん、
ですけども肉の塊の中には筋ですとか脂身とか、うん、実際に商品って売りにならない部分っていうのが含まれてるかと思いますね、
うんうんうん、
それが仮に2キロ使わない部分が出たとすると、
うん、
仕入れ額は変わらないわけですから、
うん、
8キロ1万円で仕入れたということになります、
うんうんうん、
これをキロ当たりに戻すと1250円になるわけです、
うんうん、
そうなると当初思い描いていた原価と実際の原価が違ってくるわけですね、
うんうんうん、
そうなると計画通りに売り上げ上げたのに思ったほど利益が上がっていないということにもなりかねないということです。
なるほど。例えば あるはずだったけど結局もう処分しなきゃいけないっていうのが出たりもする。
はい、これももう一つの考え方で、うん、やっぱり今商品ロスということなんですけども、うん、ロス高というのは今言われるように廃棄ロスとかもありますし、うん、値引きもそうですね、
うんうんうんうん、
で、まあ、でも逆にロスが悪いばっかりでもないんですね。先ほどのようなはなくすべきロスなんですけども、
うん、
積極的にあるべきロス高っていうのもあると思うんです、うん、それはどういうことかというと、うん、新しいメニューを作る、
うん、
これ商品にならない、売り上げにはならないんですけども、
うん、
商品開発、それから新人の教育のために作ってみんな食べる、
うん、
これは積極的なロスだと思うんですけどね、
うんうんうんうん、なるほど。いや、わかりました。原価についてちょっと分かってるんですよ。なんか本当利益を重視していくのに、なんかもうちょっとこう、いや、何したらいいんですかとかで言うとどうしたらいいんですか。
は
い、
あとはですね、
はい、
結局そのメニューというのはお店の看板商品で、うん、メニューであったりとか、うん、目玉商品だったりとかするわけですね、
うんうん、
来ていただきたいメニュー、
うんうん、
これはやはり人を引きつけるんで、
うん、
原価率が高くなっちゃうんですね、意外と。
はあ、
だけどもう一つ本命商品、うん、お店を支える本命商品っていうのがあるわけですから、
うん、
こちらの方バランスよくご注文いただいて、うん、トータルで 30% 以内に誘導するということだと思います、
うん、なるほど。はあ、分かりました。 30% なんかね、すいません、私の頭の中で今一つこれがこうすっきりとできてないんで、また質問させていただきたいんですが、
はい、
で利益を上げるために、まだ気をつけることありますか。
今で言われるところについてはですね、
はい、
結局、まあ、もうちょっと言いましたら、
うん、
コントロールするにつきは一品ごとの、うん、メニューごとの原価率をやっておくと、うん、これは何個やったらどのぐらいっていうのが分かりやすい、逆に一番最初は大変ですけどもね、それを設定しておくと、
うん、
これとこれを売れば利益が上がるというのが分かりやすくなるかと思います、
うんうん、
それを具体的にメニューの配置であったりとか、
うんうんうん、
それから、メニューの見方も左か右というふうにあるんで、うんうん、そこのところに目玉商品と看板商品とか、
うんうん、
そういうふうに誘導できるようなメニューの構成というのも必要かなというふうに思います、う
ん、なるほど。
あともう一つそこに誘導するためには、うんうん、接客する販売員の方のセールストークも一緒に合わせて、
うん、
そういうふうに誘導するというセールストークも合わせて必要かなというふうに思います。
なるほど、分かりました。ちょっとすいません、私の頭の中が整理されてるようで整理されてないんですが、つまりは、うん、大和田さん、
はい、
私がどうしたらいいか悩んだ時には、すいません、具体的にうちこういうのを売りたくてこういうお店作るんですけど、どういうふうにやったらいいですかっていうの
を、まずは よろずの方にご連絡いただきたいと思います。
そうですね、
はい、なんかそれが個別にお話ししたいなというふうに思いますね、はい、
なるほど、わかりました。多分今聞いていらっしゃる方の中には、具体的に店舗をやられたりもう始めようとしてて、あ、そういうことだよねってピンとこられた方もたくさんいらっしゃいますでしょうし、まだちょっと今一つエイヤーでやったんだけど、こういうことも考えなきゃいけないのっていうふうに思った方もいらっしゃると思うので、その方々のためにぜひまたいろいろと教えていただきたいと思うのですが、それはセミナーがあるんですよね、
はい、
8月の
16日でございますね。
16日、はい、何時からでしたっけ。
1時から午後1時から夕方5時までです。
はい、産業支援センター3階でさせるんですね。はい、テーマは、
はい、繁盛店には訳がある誰にも聞けない、そういった繁盛店の秘密の法則をお教えしたいなというセミナーです。
よかったです。私15分ではちょっとよくわからなかったんですけど、そのセミナーこんなに長い時間だったらもっと細かく噛み砕いて話してくださるのでわかりますね、きっと、
はい、
ちょっと勉強のために行かせていただこうかななんていうふうに思いました。今回4回にわたってお話しいただいたんですけれども、ちょっ まとめて4回分をちょっと整理をしていただいてもいいですか。
はい、全てのテーマの方にお話しするということは、売上のためにはまず一つには顧客が必要ですよね、うん、それから売上を作るための売り場も必要ですよね、それから気持ちいい接客するために売り場の運営も必要ですね、で最終的には売上よりも利益を取る売り場にしたいですね。でも4つのテーマに全部に貫いているのが非常に重要なことが独自性があるかないかなんですね、
うん、
お店の売りがあるかないか、
うん、
これを1つのその1つの4つのテーマの中の中軸として貫いてやると、より集客ができて活気のあふれる売り場になるかなというふうに思います。
なるほど、わかりました。いや、独自性ね、よろずの皆さんもね、こうやってお話しにくださるときに皆さんいろんな角度からお話しくださいますけど、やっぱりね、自分の強みって何とか、でそれをさまざまな媒体さまざまな手法を使いながらやっていくことと、経営に抑えなきゃいけない数字だとか大事なポイントだとかっていうのをこの、よろず経営塾の中では皆様ホームページでもいろいろ聞けますので、ぜひ聞いていただきたいですね。
はい、
はい、よろしくお願いいたします。では、4回にわたってお話をくださいました、ゲストアドバイザーは中小企業庁沖縄県よろず支援拠点コーディネーターの大和田邦晴さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
お相手は日賀理香でした。
沖縄開放銀行プレゼンツよろず経営塾、この番組はビヨンドザバンク、あなたの明日へ、開放銀行の提供でお送りしました。